瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。今日は瀬戸市役所生活安全課の大隅芳典さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今年の瀬戸市の犯罪情勢について教えてください。
はい、今年9月までのね、犯罪情勢ですが、喧嘩の情勢は総数、侵入等や自転車等などほとんどのね、在種は前年と比べ減少しているのですが、
はい、
自動車関連窃盗が7108件で前年比プラス736件と大幅にね、増加しているのです。
本当に多いですね、
はい、
ところで自動車関連窃盗とはどのようなものがあるんですか。
はい、自動車関連窃盗は自動車に関連する窃盗を言います。自動車等や車上狙い、部品狙いなどの在種を言うのです、
はい、
その中でね、県下では車上狙い、部品狙いが大幅に増加しているのです。瀬戸市内でもね、部品狙いが66件、前年とプラス23件とね、多発しており、部品狙いでは主にナンバープレート、カーナビ、タイヤ、バッテリーなどが盗まれ、車上狙いは逆に12件マイナス26と減少しています、
はい、
車上狙いではね、車内に置いてあるカバンや荷物等がね、被害に遭っています。被害にね、遭わないためにも車内にカバンや荷物等は置かないことが重要です。
そうですね、
はい、
車内にカバンや荷物などがあればお金が入っていると狙われて車上狙いの被害に遭っているということなんですよね。
はい、そうです。またね、空き巣などの侵入等については、愛知県下も瀬戸市内も件数は減少しているものの、昨年まで10年連続で全国ワースト1位という大変厳しい状況です。
10年連続ですか。
はい、
もうなんとか返上したいですね。
はい、またね、侵入盗はね、空き巣だけでなく、寝ている時に盗みに入る忍び込みや、家に人がいる時に盗みに入る嫌気と呼ばれる侵入盗の発生も多く、嫌気忍び込みは在宅中、泥棒が家の中に入り込みますので、一歩間違えれば強盗等につながる可能性があり、大変危険です。はい、またね、瀬戸市内は住宅対象の侵入と、つまりね、空き巣、嫌気、忍び込みの被害で無施錠でね、空き巣に入られる等がね、県下69市区町村の中でね、上位に入っているんです、
うん、
つまりね、鍵をかけずに外出する家が多いことなんです、
はい、
外出時にはね、必ず鍵をかける、在宅だからといって安心せずに家にいても必ず鍵をかけるとね、十分に防犯対策をしていただきたいと思います。
はい、鍵をかけずに外出することのないように私も気をつけます。また嫌気や忍び込みなど、泥棒は家に人がいても構わず侵入してくるんですね。もうとても怖いですね。
はい、その通りです。続いてね、特殊詐欺の被害状況ですが、特殊詐欺は大きく分けて振り込め詐欺と振り込め詐欺以外に区分されています。振り込め詐欺にはオレオレ詐欺や架空請求詐欺、還付金詐欺などがありますが、今年の初め頃は還付金詐欺が多発していたのですが、現在はね、減少しています。瀬戸市内では9月末までに特殊詐欺の認知件数が3件、被害額が約984万円です。
瀬戸市内の振り込め詐欺の被害は3件でもそんなに大きな被害金額に合ってるんですね。
はい、次にね、9月までの犯罪別被害件数を紹介させていただきます。空き巣等の侵入等が78件、自動車等が14件、オートバイ等が11件、自転車等が86件、車のカーナビやバッテリー等を盗む部品狙いが66件、車上狙いが12件、性犯罪が7件、振り込め詐欺等が3件の被害になっています。
はい、
またね、侵入等というのは家の中から金品がね、盗まれるだけでなく、家にね、侵入する際、玄関ドアやガラスが壊されたことで、修理費が発生することもあります。 またね、盗まれたものが大切な人からの贈り物や個人のね、形見だった場合には、思い出までね、盗まれることになり、精神的被害もね、受けることもあります。
金品だけではなく、精神的被害まで負う可能性があるなんて、侵入盗、恐ろしい犯罪なんですね。
はい。
もうぜひ、侵入盗の被害に遭わないような対策を教えてください。
はい。それではね、泥棒の嫌う防犯4原則を踏まえ、侵入盗防止対策についてお話ししていきます。まず、一つ目ですがね、時間です。泥棒がね、侵入までに5分以上かかると、約7割は犯行を諦めるというデータがあります。このためね、自宅の玄関や窓を二重ロックにする、ピッキングに強い鍵にする、防犯ガラスなどにね、するなどして、侵入するのに時間をかけさせるような対策を取ることが大事です。次にね、二つ目。これはね、音です。玄関ドアや窓にセンサー付きの警報器をつけるとか、建物の周りに防犯砂利を敷くなど、泥棒が犯行をしようとした時に大きな音が発生するような対策を取ってください。3つ目は光です。夜間、周囲から泥棒を見つけやすい環境を作るため、門灯や玄関灯をつけておく。人が近づくと点灯するセンサーライトを取り付けるなど、家の周りをね、常に明るくするような対策をお願いします。
泥棒は光を嫌うんですね。
はい。ところでね、瀬戸市では門灯点灯運動を推進しています。門灯点灯運動とは、自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯することで街を明るくし、侵入盗や街頭犯罪を防ごうというものです。一軒一軒がね、門灯を点灯し、地域ぐるみで行うことで街全体が明るくなります。
門灯点灯運動ですね。
はい。
地域でできる防犯対策ということですね。
はい。明るくね、安全安心な街づくりのための門灯点灯運動、皆様のね、ご理解とご協力をお願いします。
ところで、二重ロックにするための鍵やドアが開くとブザーの音が鳴る警報器、防犯砂利、センサーライトなどはホームセンターでも売ってますよね。
はい。
まあ、これくらいなら誰でも簡単に防犯対策ができますね。
はい。まずはね、できる範囲で結構ですので、ぜひ取り組んでみてください。最後に4つ目はね、地域の目です。泥棒はね、人に見られる、声をかけられることを大変嫌います。地域での防犯パトロールを強化するとともに、防犯カメラを設置したり、挨拶運動を展開するなど、泥棒が入り込まない地域づくりを進めましょう。
地域の目ですね。
はい。
そういえば、瀬戸市では夜間にパトロールをしている方多く見かけますね。
そうですね、瀬戸市内ではね、年に3回安全安心パトロール期間を設けており、重点的にパトロールに取り組んでいます。ちょうどね、今秋季の安全安心パトロールを実施中です。それ以外のね、期間においても、防犯委員をはじめとした多くの地域住民の方が防犯パトロール活動にね、取り組んでおられます。このようなね、地域の活動によって瀬戸市の犯罪率が低く抑えられていると考えています。
それは大変ありがたいことですね。
はい。
地域の皆さん、犯罪のない街づくりを目指して、これからもパトロール活動に取り組んでいってください。
はい。
さて、泥棒が嫌う防犯4原則、
はい、
時間、音、光、地域の目を教えていただきました。
今日ね、いくつかの防犯対策をお話ししましたが、自分はね、被害に遭わないだろうなどとね、他人事とは考えず、一人でも多くの方にね、ご家庭での防犯対策を実施していただき、犯罪に遭わない環境づくりを進めていただければと思います。
ラジオをお聞きの皆さん、被害に遭わないよう防犯対策をお願いします。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所生活安全課の大隅義則さんにお話を伺いました。大隅さん、ありがとうございました。